お祈りっていうのは子供が親を振り向かせよう、お父さんお母さん聞いてと一生懸命呼びかける、そういう行為とは私は違うと思っています。まだ言葉を喋ることができない赤ちゃん、その赤ちゃんが何かダーダーバーバー、もう本当言葉にならない音を発する、あるいは泣く、その時に親はなぜ泣いているのか、何を言おうとしているのか、なんか分かんないことを言ってるなって聞き逃すことはないと思うんです。一生懸命何を言おうとしているんだろう、この泣いている理由は何だろう、その一生懸命言葉にならない音を何とか聞き取ろうとするのが、そうして心のすべてをその子に傾けるのが親ではないでしょうか。そうして赤ちゃんは答えられるということを覚え、少しずつ言葉を発するようになる、あるいはそうして答えられるからこそまた赤ちゃんも親の言葉を一生懸命聞き、それを覚えて言葉を話すようになっている。神様と私たちの関係はもっと深く、そして強いものではないでしょうか。たとえ私たちの言葉が間違っていても、いや間違っているならなおのことを神様正してくださるのではないだろうか。だからどんな言葉で祈っても、それでもいや祈らないよりかは祈った方がいい。祈ればそれは通じ、そして必ずそれは神様、それはそういうことなんだね、あなたはこう言いたいんだね、親がその赤ちゃんの思いを汲み取る以上に私たちの思いを汲み取って聞いてくださる。そのためにいつも赤ちゃんに対して母親の心を開かれているように、神様の心は絶えず私たちに開かれているんだ。だから私たちは祈ることができる。イエス様が十字架にかかられた時、誰もイエス様に心を開いている人はいませんでした。ゲセマネの祈りの時、弟子たちに共に祈ってほしいとイエス様は願われましたが、弟子たちは眠ってしまいました。それでもイエス様に対する私たちの願いは閉ざされなかった。死の力も墓石もイエス様の愛を閉ざすことはできなかった。天の窓は何があっても閉ざされることはない。神様が求めるものに必ず祝福を与えてくださるお方です。私たちはまずこのことを信じて、閉ざされたところを私たちは叩くような祈りではない、開かれている、そこで神様が待っておられる、そのことにも流されて私たちは祈りに向かうのです。それに私たちは祈らなければ、神様の前にひざまずかなければ、神様を主と仰ぐことができません。コリント人への第一の手紙に次のように書かれてあります。今度は新約聖書270ページになります。コリント人への第一の手紙の12章の3節、コリント人への第一の手紙の12章の3節、270ページ。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。どんなに努力をしても、その人間的な力ではイエス様が主だということはできない、誰もできない。だから私たちは祈って、神様は求めるものに聖霊をくださらないことがあろうか、祈れば聖霊が与えられる、でもそうするということは、祈らなければ私たちは聖霊によってイエス様が神様が主であるということができないで、自分が主となってしまう。 ダニエルのようなこんな禁令が起こった時に、ああ何とかしなければいけないと、これはいけないって自分が何とかしようとしてしまう。ともすればそうではいけない、自分では何とかできないのだから、これは神様にお願いするしかない、神様を主と仰ごう、祈ろう。ところがそう神様を主と仰ぐため祈っているようで、神様ああしてください、こうしてください、どっちが主人なんだっていう、そんなお祈りをしてしまう、祈りの中で神様を動かそうとしてしまう、そんな自分がいることに気づくことがあります。祈りという最も崇高なそのはずのものが、その祈りの中で自分が主になってしまい、神様を従わせようとする、そんな思いが現れることがあります。お祈りっていうのは何にも持たないで目を閉じて、神様の前に何も置かず、まあ、言えば本当裸の心で神様と向き合う、その時です。 だからこそかえって自分自身がものすごく明らかにされる、その時でもあります。お祈りの中ですら、あの隠れたところで祈りなさいと聖書にありますけども、神様の前にまで隠れて、いや、あのこんな思いもあるけどそれ祈ったらいけないなって、結局自分の一部分だけを神様に、こうです、お願いします、それでは一部分でしか祈れないのなら、神様も一部分でしか働けない、その神様の祝福を一部分でしか受け取れない、だからこそ本当はそうした自分の思いが全部明らかにされて、むし丸裸にされて、わあこうなることはかえって良いことなんです。イエス様でもこの杯を取り抜けてください、最初はそう祈られたのです。そうしてしかしと、自分の肉の思いはこうだと、だからこそ神様が聖霊を送ってくださって、その思いを清め、御霊の思いを与えてください、あなたが主ですから、あなたが良しと思われることをなしてください、そのことのためには私の全てを注ぎ出して、そうして祈っていき、しかし神様あなたはどうなさるんですか、幼子のようでありつつ、かつこの方を主として仰ぐ、この方が間違いない方であることを願う、天の窓が開かれている、主よとダニエルはまずひざまずいて、あなたが主です。でさらにダニエルの本当に神様に従ってるなと思うところが、その姿を即座に見た他の者たちがすぐ王様に言いに行くんです。普通ならば、あダニエル祈ったぞ、いや一回だけだったら、いやあれは故郷を忍んでただエルサレムの方を見てただけですって言い張るかもしれない。あれは一日三度祈る、習慣的にそれをするなら、故郷を忍んでって三度もそんな決まった時間にするのか、それが二日三日と続けば、お前あれは今までもそうだっただろう、祈りだろう、普通ならそんな感じじゃないかなと思うんですが、もう、1日に3度感謝した、もうその即座に王よ、まあ、もちろんダニエルが毎日祈ってる、毎日3度祈ってるということがもうすでに知られていたことで、きっとそうするはずだからと、ある意味ダニエル信頼されていたわけです。あの人は神に毎日3度祈る人だ、たとえ禁令を作っても あの人は祈るだろうって、彼の信仰はそこまで明かしされていたわけです。でダニエルもだからこそそれは違う、あのペテロのように、もう誰がどんだけ否定したってそのの否定しきれるはずがないのに、あなたイエス様と一緒にいたでしょ、いや違う違う、3年間一緒にいててその姿見られてて、これで違うなんて、皆さんがあんた日曜日にはマイゼル福音教会行ってるでしょって、いや行かない行かないよって言える人いないと思うんですよね、いくらなんで。それでも言ってしまう弱さがある。ましてや祈ってるなんて証明できないので、いやあれは違うよ、言ってもおかしくないんですが、王様でもそれ否定しない。ああそうだ、ダニエルは確かに神に祈ることをやめるものではない。まあ矛盾だらけといえば矛盾だらけで、王様その言葉聞いて、ああしまったと思うんだったら、なんでじゃあそんな禁令に署名したんだと思うんですけど、本当にそんなことが起こるけども、それでもダニエルは自分は祈るし、祈ったことを否定しない、で祈った結果も受け入れる。